医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
医療ジャーナル、今日は栄養コンシェルジュについて、栄養コンシェルジュ協会代表の岩崎正弘さんにお話しいただきます。
栄養コンシェルジュ協会代表の岩崎正弘さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、岩崎さんのご略歴、そして栄養コンシェルジュ協会を立ち上げたきっかけを教えてください。
はい、私は管理栄養士と、臨床検査技師という、資格、医療資格を持っているんですけれども、大学を卒業して、その2つの資格を取って、その後に、栄養学に関する研究をして、現場応用を目標にして、研究していったんですね。で、その時、栄養と血液、特に血栓、っていうものに興味持ってまして、やはり血液っていうものが栄養をすべて体に循環させるものなので、で、それを、栄養で、サラサラにして、循環器疾患を予防できないかっていうところをやってきました。そうすると、本当に食べたものが数時間で血液に、できてしまった血栓を溶かしてしまったり、あるいは食べ物によっては血液を固めてしまったりっていう効果を、目の前で見たんですね。実験的に。そうすると、栄養というものは食べた直後からこんなに効くんだっていうのに、感銘を受けまして、で、もともと栄養というのは大事だ、医食同源だっていうふうには認識して、その道に進んでたんですけれども、そこまで効果があるとは、半信半疑の部分もやっぱりあったと。カロリーとか、バランスとか、いうことが、一般的だったので。で、それで、これを、やはりその、病気にならないように、あるいはなった人たち、そして特にアスリートっていう体づくりみたいなところでも、役立てたいっていうことを考えて、そうすると、食べ物がこう効くっていうだけだと、少し弱いと。要するに、理由、どういうメカニズムで、どういう働きがあって、結果こうなってるのかを、ちゃんと勉強しないといけないと。いうふうに考えて、医学部の研究ということで、医学博士を目指すことにしたんですね。で、その医学の研究においては、やはり、食べ物の一番の影響が、悪い方向に向かって出てくるのが生活習慣病。特に生活習慣病の中でも糖尿病っていうものが、そこを生活習慣の蓄積でまずなりやすいものだし、特に多く発症しているところにもある。で、また発症した後に合併症というのがたくさんあって、で、その糖尿病っていうものをしっかり勉強して解明していくことが、栄養の力っていうところを、またメカニズムも含めて、きちっと考えるようになるんじゃないかというふうで糖尿病を選んだんですね。で、糖尿病の研究をやる上で、やはりその最初に考えていた細胞レベル、もう本当遺伝子レベル、で、体の中でどういう現象が起こっているか、その中に栄養がどういうふうな仕組みで働いているのかをちゃんと勉強しようというふうにやってきまして、特にその膵臓の、細胞がホルモンを出すときに栄養があれば、出ると。ただそこにホルモンが働きかけるともっと出ると。これは当たり前の、仕組みとしてあるんですけれども、ホルモンだけがあっても栄養の代謝っていうものがないと、効かないっていう現象があるんですね。ホルモンっていうのはすごく刺激の強いもののはずなのに。そうすると、どうも栄養が根底にあって初めてホルモンの働きを決めているっていうところが、非常に面白くて。それを、追求していくと、その栄養の代謝とホルモンのシグナルっていうところが密接に相互作用していて、結果ホルモンをどれだけ出すのか。どれだけ抑制するのかっていう調節をしているところまで見つけまして。で、その結果、それがやはりその糖尿病っていうものの発症を抑えることにも当然つながるでしょうし、研究を通じて、栄養がそこまで細かい部分でも、引き金になったり制御している因子だっていうことを、確信しまして、なので、今度は動物レベルから、遺伝子とかそういう細胞レベルから、実際の生活をしている人っていうところに当てはめたときに、じゃあ効果があるのかをやりたいというふうに考えて、臨床の現場で働かないといけないというふうに決めまして、医療現場での管理栄養士という立場で、実際に患者さんに出会ってその人の状態を把握して、その状態に合ったエビデンスを自分で研究者の目線で選んで、そのエビデンスをもとに提案していくと という作業をしていくと、本当に薬を使っている方々でも、その程度がもっと良くなったり、で治療効果がより向上したりっていうことが分かってきて、まあそれも研究として実際報告したり発表したりっていうことをやってきました。でそれで医療という現場で、まあ治療が今必要な人たちにとっても、やはり栄養というのは改善に非常に効果がある。ということは、やはりならないまでの間に、そういう栄養のちゃんとした取り組みをしていれば、病気にならない、予防ができるんじゃないかっていうところを、最初にこの道に進んだ、その目的であった予防っていうところを、やっていこうということで、独立いたしまして、まあその独立してからは、栄養っていうものは、一つだけのことじゃなくて、先ほどの私が研究してきた、ホルモンと栄養、っていうような形で何かと連携して初めて効果を実感するっていうものなんですね。本当に当たり前に体の中で仕組みで存在するんですけれども、何かと何かが栄養でに加わった瞬間、本当に目的を達成したり、それが悪い方向に向かうと害になったりっていうことなので、連携っていうところに非常に重きを置いてまして、そこでやっぱり運動だろうと、日常生活、歩く、走る、全部日常生活の動作なので、これは運動だと。で毎日必ず何かを食べているっていうこともがあるので、この食と栄養と運動っていうところを連携させようということで、運動に携わっている人たちと出会おう、そして連携していこうっていうふうに考えたんですね。でその結果、健康施設、まあトレーナーさんっていう立場の人たちが非常に最前線で、人の健康であったり、アスリートのそのパフォーマンスアップだったり、子どもの育成っていうところに携わっているので、その時にトレーニングだけじゃなくて、まあその食べ物っていうところでのサポートをできるように連携していこうというふうに考えて、どういう形でその人たちが実際に、まあ、システムにのっとって栄養のサポートができるかということを考えたときに、やはり体系だった学習プログラムが必要だろうと。しかもそのプログラムは本物の知識を実践をできるっていうプログラムじゃないといけない。そこで栄養コンシェルジュ協会というところを立ち上げようというふうに至ったんですね。
よくわかりました。運動指導者に栄養の管理も指導できるような人を育てていこうというようなコンセプトかなと思いました。はいはい、で、実際栄養コンシェルジュの活躍分野、これはどういうところが、あるいはどういう施設に導入されつつあるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。やはり先ほど言いましたように、まあ、まずは健康施設で最前線の運動指導家の方々に栄養コンシェルジュとして栄養の知識と実践力を、まあ、養っていただくと。で、そういう健康施設っていうのが全国に当然あって、その施設、まあ、東北は福島から福島県、東京で大阪、広島、そして福岡、宮崎といったところの健康施設にすでに導入という形で今実際にもう動いているところがあります。で、また健康施設という場所だけではなくて、やはりその医療現場の方々もその実践力という意味で栄養コンシェルジュというものを施設導入していただいている病院もありまして、そこはリハビリであったりとか、地域の医療だけじゃなくて健康管理まで、その地域の中で役割を担おうというふうにされている病院なんですね。で、そちらの病院にも今導入すでにされまして、栄養コンシェルジュがすでに活動している状態です。そのいわゆる生活習慣病とか地域に根ざした施設ということで、健康施設、そしてまあ病院だったりクリニックっていうところが、まずはその栄養コンシェルジュの活躍の場所になってくるかなというふうに考えています。管理栄養士もいらっしゃるんですけれども、実は理学療法士の方々も取ってくださってます。で、やはりその理学療法士、まあリハビリとか、そういうところでのサポートに、まあやはり食べ物っていうところを、まあスムーズに、提案できるし、間違った指導をしないようにできますし、で、またその理学療法士さんが栄養の知識を持つことで、現場の管理栄養士との連携っていうところも非常にうまく行き始めているっていう部分があって、まあそういった多職種の連携のその間のその橋渡しみたいな役割にもなるということで、一定の評価を得ているという形ですね。
栄養コンシェルジュの今後の展開についてはいかがでしょうか。
はい。栄養コンシェルジュっていうのが、やはりその、今はその指導者 の方々に取得していただいているんですけれども、さらに健康施設であったりそこに通っている会員さん、あるいはまあ患者さんも含めて、その、自分自身の健康管理だったり家族の健康を考える意欲のまずは高い人たちにも栄養コンシェルジュという一つの、共通知識を持っていただくことで、その指導者の方々との連携もよりスムーズになって、当然効果も上がってくる。で、さらにはそういった会員さんが栄養コンシェルジュになっていくことで、今度家族の健康を管理していくことができるし、地域にそういう人がいれば、その隣近所、あるいはその地域で、あの人に聞けばこういうことがわかるよ、っていうふうなことで、非常に敷居をあえて下げて、栄養に関しては、でも知識レベルとか実践レベルでは非常にまあレベルの高いものを提供できる人材が地域に徐々に増えてくると。そうすると、その地域の人たちと施設との連携が可能になってくるでしょうし、施設のやっている効果がまた効果がアップしていく。その施設と今度は医療施設の連携も非常にまあスムーズになってくるということで、まあそういった形で、その一般の方々にも徐々に広げていくことで、まあ全国のそのヘルスケアに関するそのまあ知識レベルを上げる、意欲も上げる。結果的に効果も上がってくる。ヘルスケア産業的にも徐々に向上していくようなことにしていきたいなというふうに考えています。
はい。さらに栄養コンシェルジュ協会のことを知りたいなという方には、どうしたらよろしいでしょうか。
インターネットで、ホームページがありまして、栄養コンシェルジュ、未来を作るというふうに、打ち込んで検索していただくと、ホームページが見つかりますので、検索していただいたらなと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は、栄養コンシェルジュについて、栄養コンシェルジュ協会代表の岩崎正弘さんにお話しいただきました。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声は、ラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。